Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第87回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。はい、前回前々回と駅弁大会について味な副音声一人で盛り上がっていた平野咲子だったんですが、まあ、その時にね、なんか本当はサロショ完全攻略みたいなのやるべきだよねとか言ってたと思うんですけど、まあ、収録終わって確かにやるべきかもなみたいな感じですごい冷静になって、っていうか普通にやりたいわそれみたいな感じになって、だって2月じゃん、2月といえばチョコじゃんというわけで、まあ、今回は季節感しっかり受け止めて、まあ、チョコレートをテーマにお届けしたいなと思っております。でもなんかチョコレートって私からすると美味しすぎるというか、なんかどんなチョコ食べてもうん美味しいってなるから、なんか正直チョコレートの中の差とかあんまり分かっていなくて、それこそそのショコラティエの世界っていうか、まあ、チョコレートを極めし者たちの高級なボンボンショコラみたいな類になってくると、まあ、何食べてもうん美味しいみたいな感じでお前は本当に食の仕事をしているのかなってい う, こう低解像度でねここまで来てしまったんですけれども、まあ、せっかくならもっとチョコを楽しめるようになりたいし、チョコの奥深さに触れてみたいみたいな気持ちがありまして、今回は最強のゲストをお呼びしてチョコレート会お届けしたいなと思っております。チョコレートジャーナリストの市川由美さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
由美さん、
咲子ちゃん、
お久しぶりですよね。
ほんと久しぶりですよね。
てか初めましてがいつだったのかもう覚え出せないんですけど
私そうだよ、はい、あれいつだったんだろう、咲子ちゃんに会ったの、うん、でも、うん、サロショの会場なんだよ
そう、私サロショで大学生の頃一回バイトしたことあるんですよね。
そうでしょ、はい、時大学生の子だった、
うん、そうですよね、うん、あれどこのブースだったっけ なんか
ドモーリーです。
あ、そうだ、ドモーリーのブースだ
またねこのドモーリーというのがイタリアのね、はい、トリノのブランドなんですけど、はい、なかなかこれマニアなブランドで、
は
い、こういうところでバイトする子って、うん、と言いながら私もそこで、はい、密かに潜入バイトしてたんですよ
潜入調査官的な。
そうそうそう、チョコのちょっと仕事してたんですけど、はい、なんかちょっとサプライズ的にアルバイトをさせてもらってお客さんに説明してたんだけど、はい、その時にアルバイトの平野咲子ちゃんっていう子がいてって言って紹介されたんですよオーナーさんに。
ただの大学生、
はい、うん、なんかね小柄で可愛い感じの子だなっていう印象だけど、そのどもおりでアルバイトをするっていうのは、うん、なかなかチョコレート通の子なのかなってその時思ったんですよ。
いや、たまたまだったんですけど、でもその代官山にそのどもおりを下ろしてらっしゃる、そうそう、ノンナ&シディさんっていう
ノンナ&シディね、はい、はい、やりました。
そこの方と出会ってそれがきっかけでそのどもおりの、はい、サロショの出店にお邪魔させてもらってたんですけど。
そうか、
美味しかった。
美味しいですよね、
うん、どもりのチョコめっちゃ美味しい、
ね、まだそのカカオの産地別のチョコの味わいとかを比べる人がまだまだいない頃で、
は
い、
あ、そうなんだ。
そう、
そんな時代から、
そんな時代から。だから私は咲子ちゃんのことを、はい、そんなサロショのことをどうやって言ったらいいかわからないし、特集やろうと思ったけどどうやってやったらいいのかとか言ってる子じゃなくて、はい、もっとその時はすごいチョコレート通の子なのか。
いや、もう全然全然、なんかうっかりサロショに紛れていることさえ今日今まで忘れていたくらいな感じなんで今日本当になんかチョコの美味しさとか、はい、どうしたらサロショと近づきになれるのかとかいろいろお聞きしたいなと思ってるんでよろしくお願いします。
はい、
そもそも市川由美さん、日本で唯一のチョコレートジャーナリストということで、
はい、
一体そんな夢の仕事、どんなお仕事をなさっているのかっていう。
はい、私の仕事はチョコレートジャーナリスト、文字通りですけれども、チョコレートとかカカオを主なテーマにする、ジャーナリストですから、取材をして、いろいろなところでメディアで情報を発信するっていうのが基本的な仕事になってます。
はい、やっぱそれだとチョコレート美味しいだけじゃダメですよね。
あ、そうかも。でも基本的には私はもう5歳の頃からずっとチョコレートの味が好き、もうチョコレート大好きっていう風に今まで来ているので、やっぱり味わいたいので、ジャーナリストっていうことだけやってると調べたりとか、いろいろな書いたりとか、こういう風にお話をしたりとかすることがメインになってくるので、もう一つあって、ショコラコーディネーターっていう肩書きを持ってるんですよ。
それは何するんですか？
これはもうチョコレートって美味しいですよね、楽しいですよねという感じで、チョコレートの美味しさとか、そうですね、新しいものとか、トレンドのチョコレートをみんなで食べようとか、イベントをやったり、そういうような楽しさを皆さんにお伝えする仕事をしています。
そのチョコの美味しさの要素分解みたいなのを、なんかぜひあゆみさんって多分きっとこういう視点でチョコ味わってみたいな、例えば香りとかテクスチャーとか多分いろいろあると思うんですけど、なんか私全然分かってなくて、なんかどういう風に味わってるのかなっていうのをぜひ知りたいっていう。
なんかこの全然分かってなくてって、さきこちゃん、おっしゃるんですけど、本当は分かってるんじゃない？
いや何それ。なんか尋問みたいだけど、いや本当に、なんかその違いとかまでやっぱ分からないですね。
あ、本当ですか。
はい、
さきこちゃんは五感をフルに使っていろいろなものを、そうなんですよ、代々木上原で一緒にパフェを食べた記憶もあるんですが、
それも忘れてて、
あの頃から五感をフルにですね、もうすごく熱心に写真を撮ったり、熱心に味わったり、目をキラキラさせて食べていらっしゃったので、なんかそういう感じでチョコに向き合えばいいのではないかなって思っているんですけど、だからもう経験というか体感する感じですよね。味の分析感とかでは私たちはないので、
なるほど、
もうチョコレートを五感で楽しんでしまう。
はー、
見てまずパッケージに包まれていますから、パッケージがどんなデザインなのかなっていうところで心をときめかすわけですよ。それで袋をペリペリっと開ける音まで聞いちゃいますので、私は。
そこもちょっとそこはスルーしてたな。
例えばゴディバの箱の音とかも私は好きなんですが、
ゴディバの箱の音が好き。
ゴディバ音好きですね。
何それ、全然わかんない。ゴディバ音、
ゴディバ音はゴディバの箱をコンコンと叩いた時に独特の音がするんですね。いい音なんですけど、
ちょっと叩きたい、今すぐゴディバの箱を叩きたい。平野
打楽器になるんじゃないかぐらいのコンコンコンコンっていう。何の話ですか。
すごい、ゴディバパーカッション。
そうですね、ゴディバパーカッションやりたいかも、さきこちゃんと。
やりたい。
やる。
トントントントンみたいな。
やば。でとか、あともう一つは、もうパッケージだけでもね、結構チョコレートというのは面白いもので、食感というのは触った感じ、もう私はとっても物を触った時の感触っていうのは結構敏感な方なんですけど、リボン の厚み、リボンを触った時の感覚、リボンほどいた時にヒュルンってなる感覚とかがいいじゃないですか。
逆になんかほどけなくてゴムのタイプとかだとちょっと残念だったりします
よね。わかる。ゴムだとパッチンってなったりして、ゴムはゴムで開けやすいからいいっていうね、利便性はあるんだけど、やっぱりリボンだとちょっとね、豊かな気持ちが変わるとか、
シュルシュルシュルっていう、
で箱を開けた時に入っているパンフレットの紙の質とかも私はよく触ったりする。
金量どれくらいかなみたいな、厚さどれくらい、
厚さどれくらいで、あとやっぱりその紙の選び方もブランドが表したいものになってるんですよ。だからツルピカした紙なのか、サラサラっとした紙なのかっていうのを、最初にどれを触った後でチョコを食べると、そのチョコの表現をより良くするのかっていうことが考えられているんじゃないかなとかまで見てしまう。
つながっているという、
はい、であとはチョコの並べ方、
へー、
今日も持ってきたチョコレートがありますが、はい、あのどういう風にどんな順番で並んでいるのかと、チョコのビジュアル、箱を開けた途端にどんな香りがするのかっていうところももうワクワクですよね。
そうですね、
うん、であと味わった時に、まあ、あのこれは味覚になるんですけれども、うん、例えば、まあ、ボンボンショコラと言われる、はい、一粒チョコレートの話をしてますけれど、うん、その一粒チョコレートってちょっと五七五の俳句みたいになっていて、あのどういう話かというと、うん、あのこのちっちゃい一粒の中でいかに最大の表現をするかという制約の美みたいになってるんですよ。
わー好き。
だからこのちっちゃい一粒の中にいかに感動を閉じ込めているかっていう風に勝負してますから。
なるほどな。
優秀な優れた世界的なチョコレート職人さんはそこにかけてますから。
そっか、もう哲学とか思想とか、うん、そのシェフのてかもうショコラティエのなんか出会った物語とか思い出とかもそういうものも全部チョコに入ってくるっていう感じですか。
その通りですね。だからあのボンボンショコラ一つ食べるとですね、うん、あのそのシェフがどこかに旅をしていらっしゃった、でその旅をしていらっしゃった時にお会いしたおばあちゃまのくれた、うん、出してくださったお茶を思い出して作りましたみたいな。だからつまりそのチョコレート一つがその作り手の方の記憶を伝えてくれる時もありますよね。
うん、
でそういうことがそのパンフレットに書いてあることもあるんですね。
あ、読んじゃう
読んじゃう、
うん、読んじゃう。私それこ そ, その、まあ、今そういうボンボンショコラとか の,、はい、あの買うところっていうとそれでなんか高級で憧れるなっていうとなんか何件か浮かぶんですよ。例えばピエール・マルコリーニさんとか、
はい、
ジャンポール・エヴァンさんとかメゾン・ドゥ・ショコラさんとかで、なんか大体表参道と か, なんかキラキラしたところにあってみたいな感じでこう入っていくとワクワクして、で、まあ、大体全部高いんだけど一粒だけテイクアウトしてそれだけでも嬉しいみたいな感じで表参道をルンルンしながら歩くみたいなことをよくやってるんですけど、なんか正直、はい、私全部同じだと思ってるの。
なんと
最悪。
そうですか。
最低ですね。私
いや最低じゃないですよ。でもあの私はチョコレートをこうして仕事にしているので、うん、だいぶ違うことが分かるんですけど、うん、でも一般の方にしてみたら、うん、チョコレートっていうのはチョコレート色の塊じゃないですか。
そうなんですよ。
でキラキラしたお店にある一粒300円かなんかいくらかするチョコレートの塊っていう風になってしまいますよね。
そうなんです。なるほど。なんですけどそれぞれ絶対違うところはあるはずだから、うん、例えばなんかその3社とかでもブランドのキャラクターとか個性ってなんかどんな違いがあるのか知りたい。
わかりました、
はい、
あの今あの咲子ちゃんが言ったのが、はい、ピエール・マルコリーニとジャンポール・エヴァンとラ・メゾン・ドゥ・ショコラですよね、
はいはい、
これは本当にあの日本でもとっても人気の高い、まあ、いわゆる高級チョコレートブランドですよね、うんうんうん、あのまずピエール・マルコリーニだけが一つ違うのは、はい、ベルギー出身のショコラティエです。
確かに、うん、ベルギー行った時めっちゃありました。ピエール・マルコリーニ
めっちゃありましたよね、
はい、めっちゃありました。
めっちゃあるんですよ。あのベルギーのブリュッセルに、うん、あの本店があるんですけれども、あのベルギーのブリュッセルで生まれたベルギーのショコラティエさんなんですよね。うん、だけどあの彼はあのベルギーってちょっとこうゴディバのトリュフとか思い浮かべていただくと分かるんですが、ガリゴリっとしたような大ぶりの、
あ確かに、うんうん、そっかゴディバもベルギーですもんね。
ゴディバもベルギーですね、うん、ゴディバはあのどっちかというとクラシカルなね、大ぶりのちょっとガリゴリってするような
ガリゴリか確かに。でも
ガリゴリっておかしいかな。
めっちゃ分かります。
分かるでしょ。確かに食べた時にこう、うん、口の中でにたくさん入るっていうか、うんうん、ちっちゃくないでしょ、うんうん、粒が、うんうん、でそういうものがトラディショナルなベルギーのチョコレートなんだけれども、ピエール・マルコリーニさんっていうのはあの新しくしたんですね、ベルギーのチョコを。だからお店に行ってもらうと、あれベルギーのチョコレートなんだけどちっちゃいねって
は
なると思います。
確かに
ちっちゃくて繊細な感じがするね、うんうん、スタイリッシュだねってなると思います、うん、そういうベルギーの新しい時代のチョコレート職人でってことがまず一つ違うことと、もう一つはピエール・マルコリーニさんはカカオ豆からチョコレートを全部作ってる人なんですよ。
カカオ豆から作らない人もいる。
カカオ豆から作らないショコラティエさんがほとんど。
なるほどね、
う
ん、
でもあの方はもう20年ぐらい前、2000年ぐらいかな、うん、2000年ぐらいから自分のアトリエにカカオ豆を仕入れて、カカオ豆を選んで、ローストして、まあ、チョコレートまでですね、全ての工程を彼はベルギーで行って、うん、そこからボンボンショコラ作っている人なんですね。ジャン・フォレマンさんは、うん、ペルティエっていう、あのね、はい、以前原宿にペルティエっていうお店があったのって知ってますか？
知らないです。
あったんですけど、うん、そのペルティエができた時にジャン・フォレマンさんってそこのシェフだったんですね。だから日本ととっても関わりが深い人なんですけど、うん、彼はパリの有名なチョコレート職人で、どちらかというとビターチョコレートを使ってスタイリッシュにチョコレートを決めてくる感じなんですよ。
そうなんだ全然わかんないなんか私のイメージでは、うん、なんか超クリエイティブみたいな。
そうですよ、
なんか筋肉のチョコレートをなんか父の日に作っちゃうみたいな、
ね、はいはい、
どうかしてるぜみたいなイメージでした。なんか
あのそうなんですよね、はい、でももともとはもう本当に有名な実力のある職人さんで、そういう方がとってもね、そういうサイコちゃんが言ったみたいに、うん、まるでファッションのように1年にテーマを掲げて、そのテーマに沿ってファッションのコレクションみたいにチョコ出すので、うん、そういう、うん、なんか筋肉みたいな形のチョコがあるでしょ。
そうそうそう、なんで
アブドゥだったかな、
わかんない
な、あれも私も好きですけどね、はい、そういうユニークなスタイリッシュなチョコレートを出していく方で、あのビターチョコレートを使ったボンボンショコラ、とても美味しいものがあります、ね、
そうなんだ、
かっこいいですね、
かっこいいなんだ、
すごくかっこいい、
わ面白い、
はい、で一方で、うん、ラ・メゾン・ド・ショコラっていうのは、うん、1977年にパリで生まれた、もう老舗中の老舗というか、はい、今世界中にボンボンショコラっていうね、うん、チョコレート、フランス風のものがいっぱいありますけれども、うん、あれはラ・メゾン・ド・ショコラが作ったんです。
そうなの、うん、知らんかった、
知らんかったでしょ、
はい、
だからそのラ・メゾン・ド・ショコラっていうのはフランス風パリ風のボンボンショコラのルーツなんですよ。そしてその創始者の方がミルクチョコレートがお好きだったんですね、
はい、
だからミルクチョコレートのボンボンショコラとかすごく美味しいものがある。
ああそうな、全然違うんですね、うん、三者三様で
違うんですよ。だから、まあ、ラ・メゾン・ド・ショコラはどちらかというとエレガントで上品な感じのチョコレート色のパッケージですね。
ねえ、あのチョコレート色のパッケージ、うん、本当に好きです。
そうですね、うん、クラシカルだけど新しいという感じ。ジャンポーレバンはブルーが使ってあったりして、うん、ちょっとクールな感じですよね。
店も暗いですよね。
そうなんですよ、うん、あとなんかこう観音様みたいな色の金色を使ってたりとかして、
かります、
ね、そうだから陰影来さんな感じが結構あるんですよ。あ
確かに。いやでもメゾンデショコラがまさかそのボンボンショコラの創始者だったっていうのは結構衝撃を受けました。
そうですね、ボンボンショコラっていう言葉はフランス語ですよね、はいはい、ああいう風に薄いコーティングを施した、あの要するに生チョコみたいなものありますよね、はいはいはい、生チョコみたいなものの外側に薄くコーティングする繊細なフレッシュなチョコレートってあるでしょ
う。あそう、繊細なフレッシュなチョコレート、なるほどな。
だから賞味期限1年とかじゃなくて
そういつまでも持つみたいな、人からもらったチョコの手土産って結構持つなって思うけど、うん、そうじゃない。
あの数週間とか生クリームとかフレッシュな果実などを使っているから、うん、フレッシュなもう本当に繊細なボンボンショコラっていうのはラ・メゾン・ド・ショコラが打ち出したもので、今や世界中にありますね。
なるほど、
はい、
いやいろんな楽しみ方あるんだなっていうのと、はいね、それこそそういうピエール・マルコニーニさんだったりとかそういう人たちが、
はい
まあ、今来日している時期なのかなっていう、
はいはい、
それこそ、
サロン・ド・ショコラ、
はいはい、そうですよね、
そうですね、あのバレンタインシーズンになると日本にそういったスターショコラティの方って毎年、うんうん、来日されるんですね、うんうん、ただコロナ禍で来られなくなってしまった時期というのが3年ぐらい2年ぐらいかな、うんうん、あったんですが、今はラ・メゾン・ド・ショコラのニコラ・クロワゾーシェフとか、あとはあのピエール・マルコリニさんも先日私も対談しましたけれども、 あの来日してらっしゃったり。
そっか、
エヴァンさんはどうだったか分かりませんが、まだやはりあの来日されるショコラティエさんっていうのは今年もかなり少ないですね。
なるほど、
はい、
でもやっぱり皆さんこのね、あの2月のお祭りといえばのサロンデショコラをめがけてっていうのもあるのかなっていうか。
そうそう、サロンデショコラに限らず、うん、いろいろなバレンタインイベントが全国で、ね、行われますから、そういった感じで、なんだろうな、東京行った後で札幌行ってこれから大阪行くんだよみたいな感じで、ショコラティエさんも各地を回るのをすごく楽しみにして、大阪でたこ焼き食べるとかなんだろう、独自の楽しみ方をねされていたりするようなお話もね聞くとね面白いですね。
なるほどな、
うん、
いやでもなんかこのチョコレート初心者からすると、そういうお祭りがなんか気づいたら終わっちゃってるってことがなんか多すぎて、
はい
はい、それこそサロショもあの伊勢丹で、新宿の伊勢丹でやってるやつは、あ2月5日に終わっちゃうんだみたいな感じなんですけど、なんかぜひちょっとあの、まあ、来年に向けてというか、こうサロショ初心者に対してこうどういう風にこのお祭りを楽しんだらいいのかっていうのを、なんかあゆみさんなりのご視点で教えてもらえたら嬉しいと思っている平野です。
わかりました。あの私は2003年にあのサロンドショコラ、当時は伊勢丹だったんですけれども、
うん、
伊勢丹さんがお始めになられた時から行ってます、
うん、解禁賞。
そうなんです。もっと言うと、
はい、
2001年に伊勢丹さんが関わる前に第1回があったんです、
はい、あ
その時も行きました。
すごい、もう筋金入りのプロ
そんな私が
、はい、
お話を授業させていただくと、まず、はい、あのサロンドショコラもやはりだんだんあの時代とともに変わってきていて、あの今はですね、特に入場制限があったり、
なんかすごいそれでみんながなんかチケットを買えた買えないみたいなんで盛り上がってるのを見ました。
見ましたか、
はい、
そういう感じなんですよ、はい、なのでまず必要なのは今はですよ、
はい、
意気込みです
精神論だった。
そう、まず行くという意気込み、うん、
は
あ、私はサロショに今年は行くよという気持ちが必要ですね。でさらにもう一つは、行くよって決めたら、でも行って見たものの何が何だかわからないという状況が待っている可能性があるでしょ
う。それなもう本当に私も行ったけど、例えば去年とかもちょっとどうしても欲しい、はい、あの太田哲夫さんの、
はい、あ太田さんの、
そう、うん、あのクッキーがあって、
あ美味しいですね。
そう、それを買いに行ったんですよ、
はい、
行けたんですけど、はい、なんかめっちゃ並びました。確かに
やっぱりサロショに限らず何でも予習をしておくっていうことは、うん、あの現場に行った時に吸収できるものが多かったり、
ね、
効率的になったりしますよね。
最大限のパワーを、
そうですね、
発揮できる、
できればね効率的にと思った時に、はい、まずこの私がちょっと今日持ってきてみたんですけれども、この2冊があります。1つはあの1000円ぐらいで買えるものなんですが、はい、毎年サロンデュショコラオフィシャルムックっていう本が出てるんですよ。
こんな本があるのか。
1320円税込みなんですけど、
はい、
1320円とは思えないぐらいの、このどのショコラティエさんがどんな新商品を出してどんなお気持ちで作りましたということを、まあ、パリならパリ、例えばベルギーならベルギーまで現地取材に行って全部まとめているんですね。
すごない？
すごいですよ、
うん、
あのこの本は私も一部お手伝いしてるんですけど、
そうです、
あのちゃんとね取材をして書いてあって、写真も豊富で、どんなチョコレートが買いたいかというのをこれをパラパラパラっと見て、
うん、
付箋をつけておけば効率がいいですよね。
その通りだ。
そうです。あともう一つはこういったパンフレットがあるんですよ。あのサロショのこういうバレンタインイベントっていうのはこういう冊子があのどこも大体出てるんですけれども、うんうん、この冊子をパラパラめくっておくだけでも、もう私もこうやって折り線、折り線じゃないあのこういうふうにこう折ってありますけど、はい、ここに行くとか、あこれ太田哲夫さんのところでしたけど、
うんうん、
あの行くとかいうのをこうしておいて丸を打ったりしておけば、大体この森を見てから木を見られるというね。
あとなんか他にこういうのは気をつけていかないといけないみたいなのってありますか？
あとは服装ですね。
服装、
服装、
服装も
服装、
マジ
服装、サロショに行くのに服装は ものすごい大事で。
嘘でしょ。
まず
フェスとかならまだしも
まずですね、はい、あの自分の持っている靴の中で一番履きやすい靴を選んで履いていってください。
あ、なるほど。
もうねハイヒールとかありえないからもう。
やっぱそうなんだ、
うん、あともう一つバッグ、
はい、
軽いのを選んでください。
マ
チのある軽いもの、なんか革のおしゃれバッグとか、ああいうのもぜひやめていただきたい。重い、
確かに
チョコっていうのはとっても重いものなんですよ。
そっか、はい、チョコは重いという事実。重い、
なので私はサロショ用の軽いバッグを必ず持っていて。
何それ、それもうプロデュースして販売してくださいよ
でしょ、うん、本当プロデュースしたいからすごい探しました。
へ、
うん、まあ、そういうバッグも軽いものにして、靴は履きやすいものにする、うん、あともう一つはすっごいモコモコのダウンジャケットとかはやめた方がいいと思います。
確かに
会長になんかずっとねいたりすると意外と暑くなってくるので、なるべくだったらモコモコな、なんかこうすごいモコモコっとしたダウン着てる人って、うんうん、通路ですれ違う時にちょっとストレスになったりとか
もする
とか。
なるほどね、他の方のことも考える。
靴だけはやっぱり履きやすいものに、歩きやすいものにしていただかないと長くいられなくなってもう帰ろうってなります。
そうだね、うん、あもうめっちゃ勉強になりました。
お願いします。
ちなみに今年の注目ポイントっていうか、だんだんなんかサロショも変わってきているよみたいな話をあゆみさんされてたと思うんですけれども、
はい、
今年どんな感じとか、今年ここはポイントだったなとか、もしあれば教えてもらいたいなと思うんですけど。
あそうですね、いろいろありますけれども、何年か前からパート1とパート2と分かれるようになったんですよ、うん、
はいはい、
でそのパート1がカカオとか、うん、まあ、カカオ産地、そうですね、まあビーントゥーバーのようなものとか、はい、そういうものを、はい、たくさん売るところになってるんですね。
なるほど。
そこがね意外と新しくて面白いなと思いますので、いろいろなカカオの産地によってこんな風に味が違うんだとか、あコロンビアのチョコレートってこういう味なんだとか、
へ
え、ベトナムはこういうチョコ作ってるのとか、あとはイートインもすごく面白いですしね、パート1に行っていただくの面白いと思います。
より専門的な感じになってる。
そうですね、チョコレートの原材料というのはカカオだったんだということにだんだん皆さん注目し始めて、それがこう大きくなってパート1っていう回帰になっちゃった。
はあ、うん、やっぱ時代とともにどんどんいろいろ風も変わっていくというか。
そうですね、うん、あとはまあ毎年初登場ブランドっていうのが出てきますので、かなり競争率高いんですけれども、はあ、初登場ブランドもユニークなものがたくさん出ているので、パンフレットなどでチェックしていただくと面白いと思いますけれどもね。
気になる、
はい、
ありがとうございます、
はい、
ちなみにいろいろ最近の話も聞きたくなってきちゃうんですけれども、
はい、
最近のなんかあゆみさん的なチョコレートニュースみたいなだったりしますか？
チョコレートニュースチョコレートニュースといえば、そういえばなんだか、はい、サキコちゃんがセバスチャン・ゴダールを好きって言ってたような気がするんですけど。
そうなんです、はい、
それにまつわるニュースがありますけど。
そうですよね、
あります。
私それ聞きたいです。
聞きたいですか、
はい、
セバスチャン・ゴダールが、はい、海外で初めて公式オンラインサイトを作りまして、オンラインショップが2月1日からだと思いますけれども、はい、オープンしているのですよ。
なんと、
なんと、
私それ実はあゆみさんの、ツイッターで知りました。
あ、そうですか。
あゆみ情報です。
あゆみ情報セバスチャン・ゴダールって私もパリに行くと結構立ち寄るお店で、うん、なんかね界隈も好きなんですよね、うん、チーズ屋さんがあったり、うん、お菓子屋さんがあったり、いろいろ面白いお店があって、うん、そこでセバスチャン・ゴダールに立ち寄っていろいろなケーキ食べたりチョコ食べたりする、まあ、そういうブランドなんですけど、なかなか今フランスにさっと行きづらい状況ですよね。
そうですね、う
ん、そんな時にセバスチャン・ゴダールがオンラインで買えるようにやってきてくれたことは結構嬉しいなと思います。
いや、すごいですね、
はい、でそれでたまたまセバスチャン・ゴダールのチョコレートを、うん、仕事でも食べたいなと思って、うん、家に持っていたので
そんなことある、こんな貴重なチョコなのに。
そう、でも偶然ですよ、ここにあるので。
え、本当ですか？いいんですか？
そう、さきこちゃん食べるかなと思って、
は
い、
マジっすか？
持ってきました。
めっちゃ嬉しい。もう憧れのセバスチャン・ゴダール様ですよ、
ね、
私ももうパリ行った時も絶対行きたいと思って行って。
あ、そうですか。
はい、もうめちゃめちゃ買いました。もう買って、でケーキとかも買って、でそのセバスチャン・ゴダールのなんかマークがケーキに小さくなって、うん、こう差し紙みたいな感じでチュンって ついてるじゃないですか。
チンってついてる。
そう、それをもう大切に拭って、はい、持って帰って家で保管してて、で私はなんか栗きんとんとか家で食べる時もなんかセバスチャンゴダールの栗きんとんとかしてなぜかその厚紙をなんかぶっ刺してみたりとかして、何がしたいのか分かんないですけど、それくらいなんかもう素敵な、もう憧れのブランドだと思ってたら、まさか公式オンラインストア日本で開始っていう、しかもそれはエミさんが持ってるという、嬉しい。
この箱がねまたいいでしょ。
かわいい。
セバスチャンゴダールって言ってこう、ゴールド、ちょっとね渋いゴールドがキラッとして、こうね、このあのセバスチャンゴダールのチョコレートの大きいサイズ持ってきたんですけど、はい、あの私はこれいきますよ、開けますよ、はい、開けるとまずこうパンフレットが入ってるんだけど、いきますよ、
はい、ボンボンショコラ様だ。
ボンボンショコラ様。
めっちゃ綺麗に並んでる。
そうなんですよ。あの、はい、フランスパリのチョコレートっていうのは、はい、あの仕切りがないですね。
そうですか。確かに。
はい。あの皆さんイメージできますかね。チョコレートボックスってほら四角で仕切ってあるじゃないですか。
わかるわかる。
箱の中でそこに一個一個一個一個入ってるでしょ、ね、うん、だけどフランスとかパリのチョコレートってポンポンポンポンポンって入れててキチキチって入ってるんですよ。
仕切りがないの好き。
もう仕切りがないだけね、
うん、
パリって感じ。
そっか、仕切りがない、これパリだったんだ。
パリとかフランス。
なるほどな。
だから私もこのセバスチャンゴダールの箱を開けた時の、はい、うわーパリみたいって感じが好きですね。
なるほどな。
あと映えない。
わかる。余計な装飾がない。
余計な装飾ないです、うん、あのミルクチョコの色かビターチョコの色しかないけど、こんなに美味しそうなんですよ。
あ、チョコレートのグラデーション、
はい、なんか食べます。
いいんですか。
日本の販売サイトではこうやってちゃんと日本語訳してくれて、うん、どのデザインがどの味かっていうのが書いてあるんですよ。
素晴らしい。
まあ、フランス語のはフランス語のでかっこよくて素敵なんですけど、うん、日本向けにこういうの作ってるそうで、とても親切ですね。
めちゃくちゃ日本を特別扱いしてくれているぞ。
ありがとうございます、バスチャンゴダールさん。何にする、何にする。何、プラリネが好き。
プラリネ、何が好き。プラリネ大好きです。
え、これ見て、これを見て選んで
見ていいですか。
あのパンフレットに全て書いてあるので、
ガネッシュアラ、あ、ガナッシュフォンダンノアゼット、いただきます。
はい。さきこちゃんの目がキラキラしてる。
やばい。
やばい。
ヘーゼルナッツ爆発。
爆発？
うん。食べて。
食べたい。で、どそれってこれかな。
多分それだと思います。はい。
これ？ちょっと食べよう。ちょっとあゆみさん、チョコレート専用ナイフを。
すごい。
で、こうね、断面を見たりするんですね。
何も見てない私。
で、コーティング薄いですね。
薄いです、コーティング。
いただきます。
すごいプロのガチ感性を、
うん、いいですね、
うん
うん、あのヘーゼルナッツが風味がいいっていうことはこういうことになりますよね、
うんうん、本当にちゃんとこうフレッシュな風味っていうか、うん、なんか嫌な感じのないこう弾ける、
うん、
わしょいっていう、
わしょいっていう
ヘーゼルナッツわしょいって感じがします、うん。アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで、あの今回チョコレートジャーナリストの市川あゆみさんを迎えてチョコレートについていろいろ伺ってきました。あゆみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当になんか最後に一粒いただけてめちゃくちゃ幸せな気持ちになって、これがチョコの力だなっていうのを実感しております。
はい、なんだかそういうさきこちゃんの表情です。
あのこれ全然話足りないよっていうところもございまして、あのぜひとも次回も、
はい、
あの来ていただいて、あの今度あゆみさんが今注目しているチョコレートだったりとか、あとあゆみさん の、 そのチョコアイヒストリーみたいなのも私ぜひ聞きたいなと思っているので引き続きよろしくお願いします。
はい、わかりました。よろしくお願いします。
そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナフコンセイのインスタグラムをチェックして送ってください。アジナフコンセイは毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分からFM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナフコンセイボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。